その日、王立教会は独特の空気に包まれていた。戦災を要する実験の緊張感、科学者ならば馴染み深い感覚、些細なミスが実験結果を変えてしまう。声を出すのをためらうどころか、息を飲む心地。実験室の空気というものだろうか。彼らは、その重く苦しい空気の中にこそ、輝くような発見があることを熟知していた。もっとも、そんな空気を、よもや発表の場で味わうと想像していた者はいるまい。彼らの視線の先には、ヘンリー・キャベンディッシュ。その発表者の姿はなかった。その発表者は、壇上に立つや開口一番、視線を向けないことを希望しだしたのである。かくして、誰もが点でバラバラな方を向く奇妙な発表会が始まった。そう、誰もが、当のキャベンディッシュすらもあさっての方を向き、古臭い三角帽を目深にかぶり、視線を原稿に落としたまま、ボソボソと語っている始末だった。会員たちのキャベンディッシュの評価はおおむね一致していた。それは、なんだかよくわからないけどすごそうなやつ、である。父親の名声もあってか、なんとなく優秀なのは伝わってきていた。しかしながら、彼はとにかく寡黙で、非社交的なので、どう優秀なのかさっぱりわかっていない。そんなキャベンディッシュの初めての発表である。彼に肯定的なものも、鼻を明かしてやろうという否定的なものも、揃って黙し、目を閉じて耳をそば立てていた。小さな声に集中するというのも疲れるものである。彼らの額には汗が浮いていた。発表の用紙は次のようなものだった。酸に金属を浸すと生じる気体。それは空気の10分の1の重さもなく、極めて燃えやすい性質を持っていた。その気体が生じる前の金属は燃焼するが、生じた後の金属は燃焼しない。キャベンディッシュは、その気体を物質が燃焼するもと、すなわちフロギストンであると推測した。この新たな気体、後に水素と訂正されるそれの発見に、会員たちは惜しみない称賛の拍手を送った。彼らは忘れていた。発表者が、このフロギストンのように反応しやすいことを。キャベンディッシュは視線を感じると、たちまち燃えるように赤くなり、帽子のつばで顔を隠して飛び出してしまった。唖然とする会員たちを尻目に、辻馬車の中に姿を消す。キャベンディッシュは馬車の中で一人になり、ようやく人心地ついた。手を固く握りしめる。こんなありさまにもかかわらず、彼の胸中を満たしていたのは、途中で逃げずに最後まで言えた、という達成感だから驚きである。大きく息を吐くと、ラベンダーの香りが鼻先をくすぐった。そういえば、あの吸血鬼も、この香水が好きだった。